この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院精神科の須田でございます。よろしくお願いします。
今週は認知症についてのお話です。認知症については去年の冬だったかと思いますが、戸田恵梨香さんの人気のドラマが、これはまあ若年性アルツハイマーをテーマにしたドラマだったんですけれども、認知症という言葉は皆さんもよくご存知の病気かと思います。改めてこの認知症についてどんな病気なのか教えていただけますか。
はい、私ちょっと医療系のドラマなんかあんまり見るとイライラしちゃうので見ないんですけども、
ね、
すいませんね。はい、ちょっとね、いろんな意見がね、はい、あってちょっとあれなんですよね。
ドラマですから美しく描いてますよね。
はい、そうなんです。そんなに綺麗なもんじゃねえよとか思いながら、ね、はい、認知症のね、病気の話ですよね。人間の体はですね、この年齢とともにやっぱ機能は落ちてくるんですよね。で、やっぱりある程度進んでしまうと、この臓器ですよね、が徐々にこの正常な働きを維持することが難しくなってきますよね。で、それがですね、周りと同年代の方と変わらない場合は、老化というふうになってね、病気とはされません。で、脳に関しましても同じようにですね、高齢になってくると老化による認知機能低下が起きてしまいますが、それはすごくゆっくり進行します。で、一方ですね、この老化によるこの機能の低下ですよね、これはるかにですね、速いスピードで認知機能の低下が進行しますと、いわゆるこの認知症というような診断になります。で、これはですね、いろいろ原因がね、あると言われてます。一般的にはですね、この脳のね、この神経細胞ありますね、その中にですね、このいわゆるこの異常なね、老化物質みたいなものが溜まってしまいますと、うまくその細胞がね、機能しなくなってしまったりとか、細胞が死んでしまうといったことで、数が減少することがありますしね、あるいはですね、動脈硬化とかね、心臓病気がありますよね。そういったところで脳の血管ですね、で、脳の血の循環が悪くなってね、これ虚血性変化と言いますけどもね、こういったところが原因で神経の機能がうまく維持できなくなって起こるということが原因となります。で、この検査でね、頭の CT とかね、MRI とかね、そういったことで今脳みそを輪切りにできる機械がありますけども、これを取ってみますと、脳がね、この萎縮していると言いますね、健康な状態よりもですね、脳のこのね、容積ね、大きさがちょっとね、少なくなった状態が観察されています。で、特にですね、認知症の方ですね、方ではこの海馬というね、この記憶に関係している部分ですね、ここのですね、縮み方ね、萎縮が強くなることが多いというふうに言われています。で、一般的にですけどね、先ほどのね、この進行性ですね、通常の老化よりも速いスピードで認知機能が低下する状態に加えまして、記憶の障害ですね、この、物忘れとかね、あるいはこの時間とか場所とかの感覚がわからないね、そういった状態とかね、あるいはそれに加えて、行動のね、ちょっといつもと違う行動をするというようなことが生じた場合に、認知症の診断になるということなんですね。で、認知症はもう非常にありふれた病気でしてですね、確率で言いますと、認知症かかる確率はですね、大体65歳以下の方はほとんどなることがなくて、大体 1% 以下というね、非常に低い数値なんですけども、65歳ね、いわゆる高齢者のね、ところになってくるとだんだん増えていくんですね。で、高齢者以降のこの年代だと大体約 15% ぐらいまでになります。で、これ年齢とともにどんどん上がってきまして、85歳以上になってくるとですね、もうおよそ2人に1人ぐらい、なかなか難しいですね。85で正常な方は大体そんなもんということになりますし、90歳以上になってくるとですね、3人に2人が認知症診断がついてしまうということが言われてますので、非常にね、高齢化社会が進行しているこの我が国では、この非常に身近なものであるというふうに考えられています。
誰でもなる可能性があるってことですよね。
そうです。長生きしちゃったらしょうがないですよね。もう長生きと引き換えになってくる。そういったところで、日本に認知症が多いっていうのは、圧倒的に高齢者が多いからなんですよね。
そうですね。
そういうところあると思います。はい。
長寿の国ですもんね。
そうですね。
はい。症状について教えていただけますか。
はい。ちょっと細かい話になりますけどもね。やっぱり認知症の症状で最も重要なものは物忘れになりますけども、いわゆるこの老化による正常な物忘れと認知の物忘れに関しては少し違う点があります。 で、まあ、いわゆる正常の物忘れですね、老化による物忘れでは、あの出来事のね一部がちょっと忘れるだけでね、まあ、ヒントを与えられると大体思い出すことができるんですね。あのあれこれこうだったじゃないね、あの時こうだったじゃないみたいな話すると、ああそうだったっていう話になるんですけども、あの認知症ではですね、この出来事全体があの分かんなくなっちゃう、忘れちゃうんですね。でヒントがあってもあの思い出すことができないね、あの時こうだったじゃないっていう話をしても、いやそんなことあったっけってね、そういうようなあの対応になってきますよね。であとですね、あの、まあ、老化によるね、このいわゆる正常の物忘れの方ではですね、まあ、日常生活のそんな支障がないわけです。でまたですね、あの、まあ、物忘れがあることにあの自覚があるんですよね。あのただですね、あの認知症になってきますと、あの日常生活やっぱり支障があるほどの問題ですよね。あの何か重大なね、あの大事なお財布とかね、鍵とかをねなくしてしまうとかね、そういった問題があったりとかね、あのあるいはあのね鍋に火をつけたまま放置してしまうとかね、そういった問題が起きたりとかしますし、あと悪くなってくるとですね、あの物忘れがあることの自覚がなくなっちゃうんですね。物忘れありますかって言われよく質問するんですけどね、まあ健康な方はね、あのいやそれは年だからしょうがないですよって言いますよね。でもやっぱり認知症ある程度進んだ方は、いや私大丈夫ですっていうようなね、そういったあの返答をされることがありますよね。であとですね、あのまた症状としてですね、あの、まあ、非常によくありがちなのがですね、あの自分で物をどこに置いたか分かんなくなっちゃうんですね。分かんなくなっちゃって、それで見つけられないわけですよ。それでないないと探すと、で見つからないとですね、それがですね、あの自分の中でね頭でちょっと変換されてしまうと、誰かが取ったからなくなっちゃったんじゃないかってね、そんな風になってしまう方がいらっしゃいますね。あのこれ物取られ妄想と言われますね、まあ、妄想の一種ですけれども、この本体は記憶の障害からね起きる問題です。であとその他にもですね、あの認知症の、ね、重症度とかね、あるいは種類によりましては、この物とされる妄想よりもね、この激しいね、あの被害妄想とかね、あのみんなが私のことをですね、あの無視してるとかですね、あのそういったね、これ結構難聴がある方に多いんですよね。これなかなか難しいところですけどね、耳が聞こえないとやっぱり妄想になりやすいありますけどね、こういった激しい、まあ、被害妄想がね出てしまったりとかですね、その実際にこの見えないものが見える、幻視といいますけどね、あのいない人が見えるとかね、あのないはずのね、あのものが見えたりとかね、あの、まあ、虫が見えたりとか動物が見えたりとかすることがありますし、まあ、人の姿とかいろいろありますが、そういったものがあったりとかですね、あるいはね、あの、まあ、あの認知症の進行度とか、まだこの処理によりますけども、あの性格の変化ですよね。あの身勝手になるとかね、あのすごく怒りっぽくなるとか、あのやたらこだわりが強くなるとかね、そういったあの症状が出るかと思いますね。でさらに進行しますと、あの徘徊してしまうね、あの夜中に動き回ってしまうとかですね、あるいはあの着替えなどの日常生活ができなくなるね、あのこれ失効といいますか、そういうのが出てくる方がいらっしゃいます。あとですね、あの、まあ、よくあるのが温度感覚のね変化があってね、あの夏なのに寒いっていっぱい服着ちゃうとかね、あの日常の方多いですよね。あるいはあの冬なのに薄着だとかね、そういったことが起きたりとか、あるいは匂いの感覚の低下があって、あの腐ったもの分かんないで食べちゃうとかね、そういったことありますよね。あの味覚が低下することもあります。で、あるいは進行するとだんだんやる気がなくなってきてしまって、意欲の低下などが出現することがあります。
ご自身だと気がつかないかもしれませんが、一緒に暮らしているご家族の方で、あれもしかしたらお父さんお母さんこういった症状あったなってちょっと今
そう
リスナーの皆さん思い当たるところあるかもしれません ね、 ね、
はい、あの実際にですね、あの我々物忘れ代わりやってますけれども、来られる場合はご家族がね心配して連れて来られる方がほとんどです。あのご自分から来られる方って本当にごく一部だったりとかします。
いや、認知症について悩まれているご家族の方も多いと思いますので、また次週詳しく伺ってまいります。自治医科大学附属病院精神科教授須田史郎先生にお話を伺いました。来週もよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。じゃあ来週はですね、もうちょっとですね、あの詳しいあの実際の話をさせていただきますので、よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。